ハチドリと空。
こんにちは、ハチドリと空元子どもチームです。今日は前回からの続きで教育虐待をテーマにお話ししています。親の望むような子であろうとする子どもたちの気持ちと、そこに隠れてしまう彼らの本当の気持ち、その本当の気持ちを知りたいと四苦八苦する親や、それでもなお親が子どもの希望とは逆の決断を下す時のその決意について、それぞれの体験を交えながらお話ししています。
ゆきこさんはどうなん？
うん、私もね、両方ともすごい話聞いてて共通するなって思ったのは、私もあのピアノ音楽系習ってたんですけど、やめたかった、あんまり練習してなかったし、そんなになんかそんな好きだなって思ってなかったんだけど、うちの親は辞めさせてくれなかったんですよ、逆にね。
おー、いるね、そういう親もね。
そう、それもいますよね。
いるいる、うちもそうだったよ。うちもそうだった、ピアノ最初。
習い事を結構習ってて、それこそ道夫さんとちょっと近いなと思ってるのが、なんか遊びとか自分の好きがわからないぐらい習い事に埋め込まれていて、なので、なんか何が好きとかこれをしたいみたいな主張ないほど、月火水木金、学校終わったらこれみたいなのが決まってて、でもその中でその音楽系は好きじゃなくて、あんまり実際で辞めたいんだけど、お母さんはあなたが辞めても困らないわみたいな、なんかすごい 逆切れみたいな態度をされてて、そしたら意地になってやめないみたいな、それが作戦なんですけど、
あるよね、あるよね、
あるある。
それで結局やめられなくって、私は結構辛かったなみたいな。もっと他になんか時間あってほっとしたっていう飛鳥さんは羨ましいですし、私はちょっとほっとしたかったしできなかったから。
いつまでやってたの？
結構長かったよ、中3。いや、高校生、
おお、16とか。
そうね、高2ぐらいまでやってたかな。で、大学受験だって言って、さすがにちょっと勉強集中しますって言って確かやめたから、高2までかな、小学生から高2ぐらいまで結局ずっとやってましたよ。
じゃあ相当弾けるよね。
いや、もうでもね、本当にそこまで興味ないから、なんかもう多分指が覚えて弾けることはあるけど、なんかいいって感じもったいないですよね、本当身になってなくて。逆にやりたかった習い事とかあるんですよ、なんか絵を描くのが結構好きで、私の周りに絵を描く学校みたいな教室あるじゃないですか、絵画教室みたいなのに行ってる子がいて、内心羨ましいなって思ってたんですよ。でもやっぱ親は、でも絵の学校とか行ってもねみたいな、なんか別に芸術家になるわけでもないし、絵で食っていけないしみたいな感じの親だったので、まあ、私はいいなって思いながらも、やっぱそこは、まあ、忖度したのかな、行きたいって多分言えなくって、なんかやりたい習い事とか別にあったけどしなかったなみたいなのもあったり、
ね、なんでピアノだとさ、だってピアノだって食っていけないじゃんね。わかんないけど、
そう、不思議だよ ね
不思議だよ。
だから多分親の中で、必要な教養っていう、親がやらせたい習い事っていうのがもう多分ガチッと決まっていて、それからそれるものに関してはもう何の金銭にも触れないので習わせないわけですね。
なるほど、
はいはいはい、
あなたに授けるべき必須教養みたいなのが
あるあるあるある、
あって、それを網羅しなきゃいけなかった。
なんか水泳とかそうだった。
そうだよね、今言おうとしたよ。
水泳も入ってました、見事に。
そうだよね、なんかそれそう。
私の時は
好きだったんだけど、
私の時は絶対水泳とお習字とピアノだった、は
い、習字入ってるんだ。
もらしてましたね、そこは。はい、行ってました。
あとは何？
あと体操教室、英会話。
英会話ね、
すごいね、はい、
英会話も私も行ってたよ。
そう、私逆に習い事はそんなに行かずに、うん、だから小2で塾行っちゃったから、
あ、
そうそうそう、ただ確かにあの水泳は一旦やらせるかっつったら私が1週間ぐらいでもうやだっつって泣いたから、
いや、それでやめさせてくれるの神ですよ、うちはやめさせてくれなかったから、
なんかね相当嫌だったんだよ私のそのなんかね、あの生理的な嫌が入っちゃったから、
あ、そっかそっか、
そうそうそうそう、もう本当に水に入らないっていう、プール行ってるのに意味ないみたいな感じの小学生じゃなかったのね、あの時はね小学生入る前だったから、
あ、すごいちっちゃい時なんだね、
そうそう、今でも覚えて、もうすごい嫌だったの覚えて、
男
の人の裸みたいなのがすごい嫌で、
あー、コーチのね、
そうそうそうそう、はいはいはい、男性の、うん、
なんか忖度してやりたいとかやりたくないみたいなのをなんか結構親に伝えるか伝えないかみたいなの結構決めちゃってたなって思ってて、だからなんかそういう忖度みたいなのってどうやったら身につくしどうやったら身につかないんだろうなみたいなのは子供もね今育ててるので、うん、結構思ってて、
うん、
最近私の友達がランドセルを、入園するに向けて決めようって内定してたんだけど、結局買ったのは違うようになりましたっていうのをなんか言ってて、なぜかっていうとその娘のその子は、自分の好きな買いたい色はあったんだけど、それがパパとママが勧める色と違ったと、なのでその子は親の気持ちを忖度してそのパパもママもいいねって言ってる内定色を出してたんだけど、やっぱ土壇場になって違う本人が本当に好きな色を買ってもらったと、買ってあげたと親はね、
なるほどね、
そうだから結果良かった、本人としては多分納得してね、なんか多少、まあ、年をこう6年生とかになってちょっと好みが変わってもやっぱ好きなものを買ってもらったっていうのは大事なことなんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、
でも最初やっぱ忖度しちゃって何をきっかけに言えたかっていうところはちょっと聞けてないんだけど気になってて、
うんうん、
でもなんか忖度するみたいなところってなんか、まあ、性格にもよるんだろうけどどういうコミュニケーションからなんか体得していくんだろうなっていうちょっと私は最近気になって、
それな、めちゃくちゃそれな、でさ、そのさランドセルのそれさ、なんか何年か前に CM であったよね、それもまた CM で、
あ、そう
なの、あったあったあったよ、結構それも話題になったよ、なんかどこの CM だったか忘れたけど、親がなんかあの子はこれが好きなんですって言って、だけどでなんか選んできてって言うと本当にその色を選んでくるんだけど、今度撮影する人かなんかその CM 制作側がなんか本当に好きな色、うん、なんかお父さんとお母さん関係なくて本当に好きな色を選んでいいんだよって言うとなんか違うのを持ってくるみたいな、そういう CM があったんで、
なるほど、
うん、
やっぱあるんだね、忖度してんだねみんなね、
ありますよ、多分あるん、あ、多分っていうかね、いやもう子供はさ、なんかさ親がさもう生命線だからさ、
そうなんだよね、
そうだからすんなっつってもしょうがないんだよね、それは、
そうなんだよ、
うん、顔色見てるとか忖度とか、うん、そういうなんかちょっとネガティブなあれじゃなくて、うん、もうそれは機能だから、
そうだよね、うん、それを考えると泣いてまででも続けたいとか泣いてまでもやめたいって訴えられる子って逆にいいなって私は思って、
そうだね、う
ん、すごい忖度する方だったから羨ましいな、うん、みたいな風にもちょっと思っちゃったりもして、
うん、そうだね、
ハチドリとソラ、
あの前にも2人には話したことあると思うんですが、うちの子供のランドセル事件あったじゃん、覚えてる？
うん、覚えてる。
うちの子はランドセル持ってないんですよ。
ああ、なるほど。
そうで学校入る時にランドセルなんか持ってたってなんか特に男子なんて別に物を大事にするわけでもないし、まあ、男子って決めちゃダメだけど、うちの子は特にね、あの物を大事にしないから、あのどうせボロボロにするだけなのになんかランドセルめちゃ高いし、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが買いたがるっていうのはあるんだけど、そんなのだったらリュックサックだったら学校行く以外の時にも使えるし、だからリュックにして、しかも軽いし、だからリュックにして、うんうんうん、でボロボロになったら買い替えていけば体にも合うし、でなんかこう新しいものに簡単に気軽にできる、値段的にね気軽にできるし、でじゃあおじいちゃんおばあちゃんのその買いたい気持ちっていうのはなんか私がおじいちゃんおばあちゃんに話をして、もっとなんかあの子は物を持っててもあんまりその心に残らないから、心に残すためにはあの経験の方が彼の心には残りますって言って、シルク・ド・ソレイユのなんか前から4列目とか撮ってもらってさ、
うん、
かそれも本当に多分ランドセルなんか4つも5つも買えるような値段なんだけど、
うん、
うん、なんかそれにみんなで行ったっていうのはね、やっぱりなんか彼はずっと未だに言うわけ、すごいすごい良かった、すごい良かったってずっと言うんだけど、でもなんかその、小学校に入ってちょっとしたぐらいの時に急にポソッと、僕本当はランドセル欲しかったんだって言ったの。で私すごいびっくりして、なんか全然さそういう態度を見せてなかったからね彼は。
うん、
そうだったのって言ってすごいびっくりして、でよくよく話を聞いたら、そのランドセルが欲しいっていうよりは、まあ、彼はね、そのみんながね、なんかランドセル何色にした、僕何色にしたとかって、なんか保育園でみんなで話している、その話の輪に自分も入りたかったと、
うん、
でそれをなんか急に告白されて、やっぱりすごいショックを受けて、ああそうだったんだ、ごめんね気づかなくてって言ってすごい謝ったんですが、でそれなんでかっていうと、まあ、忖度もあるけれども、まあ、忖度あるんだけど、そのじゃあ自分が欲しいランドセル欲しい、だけどその本当は物が欲しいわけじゃなくて、その、選ぶっていう経験をしたかったわけですよ、うちの子は。だけどなんかそれを説明ができなかったんだよね当時、日本語が未熟で、そうだから、なんかそういうこともあるよね子供って、ちっちゃい子と特に、うん、毎回これでいいのかな、これでいいのかなってすっごい悩むけど、そしてなんか彼に聞いてもなんか本当の答えは返ってこないからすごい悩むんだけど、あるよね。
泣いてまで訴えた時にそれでも退ける、その親の決意、
決意だね、うん、決意だね、
何を、うん、何が根拠なんでしょうねと思ったり ね、
そうなんだよ、なんか、ね、そう、うん、そこまで自信を持って決意できる、なんかその根拠が知りたいよね。
そう、
そんな根拠ないもん。
どっちも愛情なんだろうけど、結局それをやっぱ子供はね当時理解してないし、まあ大きくなって、まあ、結果良かった、いいものに変えるっていう人間力も相まって良かったって思える子もいるだろうし、
うんうん、
でもなんか何をみんな、なんか根拠に決めるんだろう、その泣かれた瞬間っていうのが私わかんない。
そうだよね、
うん、
泣かれたらひるむわ。
ひるみますよね。
ああ相当ひるむ私、
うんうん、
あってなんか私だからそれこそ自分がやられたくなかったことやっちゃったみたいにすっごい思うから、
ね、
めちゃくちゃひるむね。
泣くって結構じゃない、わかんないけど、
うん、
私のいとこはテニスをちっちゃい時からずっと習ってて筋が良かったらしいんですよ。
ほうほうほう。
でもある日なんかサッカーをしたいみたいな感じに言い出して、うんうん、サッカーも両方やってて、
うんうん、
で最終的に今ずっとサッカーやって、なんかユースのチームとかで活躍しているんですけど、
ほう、
なんかそのいとこはなんか泣いてサッカーをしたいっていうのをテニスじゃなくてサッカーがいいと言って、
うん、
テニスを勧めてたのはお父さんなんですよね彼の、
うんうん、
で父親はその泣いたところをやっぱり、あ彼はサッカーがしたいんだって思ってテニスをやめさせてサッカーにフルベッドさせたんですよね。
ほう、
そうだからそれもちょっと今度詳しく聞いてみよう。
なんか、
何
そうだよね、
うん、やっぱ何が金銭というか決め手なんだろうな。
ねえ、なんか結局ないのかもしれないなって思うよね。なんか
その時のやっぱ感覚なんですかね。これはいつもの泣きと違うみたいなところなんですかね。
そうだね。